2011年9月22日木曜日、午前11時58分頃収録、カラーディーズワカです。皆さんこんにちは。ということでですね、まあ後期始まって、今日で3日目ですけれども、ちょっと今この後午後もね、引き続き講義はあるんですが、ちょっと午前中ねびっちり講義があって、で早く終わったんで、ちょっと昼飯だけを食べにね、家に帰ってきました。でついでに収録です。はい。でまあ今日もお送りしますけどもね、もうすっかり夏休み明けちゃいましたけれども、ちょっと夏休みにやったね、リア充話、リアルが充実してた話をね、ちょっとするよと言ってたので、まあ最近っていうか先週だね、先週ちょっと僕一人でやったことがあるので、それについてね、お話ししようかなと思います。はい。ということでね、まあいろいろ話したことたくさんあるんだよね。まあ、少しずつ話していきたいと思います。ということで、今回も始めていきましょう。大学1年生、和歌がお送りする雑音混じりで自己満足の番組、カラーディーズ。この番組は、ボイスブログ、ケロログとシーサーブログの提供でお送りします。ということで、改めまして、こんにちは、カラーディーズワカです。ですね、まあそんなことで、ね、もう気づいたら夏休み明けてたっていうね、話ですけれども。で、まあ何をね、やってたかっていう話をね、ちょっとしようかなと思います。まあリア充話といって、ついにリア充になったのっていう人いるかもしれませんが、別にリア充、本当の意味でのリア充じゃないです。リアルが充実していたっていう意味でのリア充ね。なんでちょっとリア充ですからね、最近ちょっとリア充ね、ちょっと先週ね、夏休み最後の週、ね、ちょっと、盛り上がっていこうかということで、一人でね、ちょっと最後の思い出を作ってきました。はい。で何をしてきたかっていうと、一人旅をねしてきました。でもね、夏休み当初最初の方は、これ前も言ったと思うんですけど、函館にね、2泊3日ぐらいでね、旅行きたいなって言ってたんですよ。で、もう処理で計画してて、もう結構調べれるところ調べてて、もう、じゃあホテル予約するってところまで行って、まあちょっと予定まだわかんないから、ちょっと予約するのあれかなと思って、保留にしてたら、まあ、案の定もう夏休みも終わりの方に行っちゃったっていうね。なんだかんだですよね、やっぱりね、結構ね、いけないもんだね。ちゃんと計画しなきゃね。ということで、ちょっと行けなかったんで、まあもうそんな遠くには行けないし、泊まりがけとかはマジ無理だからきっともう、ということで、日帰りで行けるところに行こうということで、日帰りで行けるところか、まあ、隣町の小樽でいいんじゃねっていうことで、小樽に行ってきました。はい。まあ、久しぶりでしたね。まあ、小樽に実はね、7月くらいに一回行ってんだけど、ちょっと友達に付き添いで行ったんで、別に俺の用事ってわけでもないんですよね。し、あんまり街の中は歩かなかったから、結構郊外の方を歩いたので、ちょっと具体的な場所を言うとちょっとあれですけれども、そんな感じだから、あんまりちょっとね、7月に行ったんだけど、あんまりちょっと小樽っぽさをね、感じてこなかった。かな。で、今回は、一人で行くということで、まあ、いろいろね。いや、だから、ほんとさっきも言ったけど、久しぶりで、そういう意味では、ちゃんと小樽の街中を歩くのは久しぶりで、いつや、修学旅行とか以来じゃない？多分ね、中学3年生の時にも、修学旅行で小樽行ったんですけれども、くらい久しぶりかな？多分。で、まあ、ちゃんと一人でね、歩けるかとか、若干不安でしたけどね、大丈夫かとかって思いながらも、まあ、Google 先生にそこはね、お任せして、道に迷わないようにね、 うん、Google 先生にお願いして、あの iPhone で、あの、常に GPS と、あの、比べながら、今どこだこれ、今俺どこ歩いてんだっていうのを見ながらね、あの、旅をしてました。旅してきました。はい。で、前日に、ちょっと友達に、ちょっと、呼ばれてね、ちょっと、温泉行こうぜって言われて、温泉に、実は小樽の一人旅行く前日にね、もう明日行くって、もう、あの、天気いいの明日だけだから明日行こうわって、もう決めたのはいつだっけ ?14 日先週の水曜日の前日だから13日火曜日はちょっと天気崩れてたんだけど、に、温泉行こうと友達に誘われて、まあ行ってきたんですよ。うん、まあ行くか久しぶりだしね、と思って。行ってきたら、その時に、明日、ちょっとお食事会するからお前来いと。ちょっとね、人数がね、合わないらしいと。ね、女二人で男一人っていうね、なかなかシュールな絵になるので、俺も来いと。お前も来いと言われてですね。うん、まあ、いっか。いやーでも明日小樽旅行くんだけどな。俺一人旅行くんだけどなと思いながらもう、まあいっかと。まあ、食事は行くかと。まあ、それぐらいまでに帰ってこようと。で、何時って言ったら5時って言ったんで。まあ、それぐらいまでにはちょっと帰ってこようということで、だったんで、結構午前中早めにね、出て、早めに出たからといってね、お店開いてるわけでもないからなとかって思いながら、ちょっと、時間調整するのがちょっとその辺で大変でね。そう、だからね、14日水曜日はね、めちゃめちゃ忙しかった。もう、小樽行ったと思ったらすぐ札幌に戻ってこなきゃいけないみたいな感じでね。そうそうそうそう、大変でしたけども。ね、うん。まあまあ行ってきました。はい。で、実はね、13日もね、実はちょっとね、その温泉以外にも行ってきたこととかあるんですけども、これ話すと長くなるな。ちょっとやめよう、この話は。ちょっと小樽の話だけにしよう、今日は。うん。で、小樽話行きましょう。で、まあなんだかんだで、まあちょっとごちゃごちゃはしてましたけど、小樽にとりあえず14日、行こうと。で、行ってきたんですけど、午前中ね、10時くらいに家を出ました。うん。で、あんまり歩いてもね、店とか、まあ、いけないだろうから、まあ、ちょっと予測出てもいいかなと思うんで、10時ぐらいに出ました。本当はもちろん早く出てもよかったかなと思うんだけどね、今振り返れば。うん。で、10時ぐらいに、出まして、JR でね、プラーって行ってきました。うん。で、11時ちょい手前くらいにはもう着いてたかな。うん、11時ちょい手前くらいに着いて、で、まあ、まず腹減ってると。そういう朝ごはん食ってないんですよ。うん。なんで、腹減ってるということで、ちょっとは、うん。食べに行こうと思って、で、これはね、もう前から行こうと思ってた店に行ってきました。うん。で、まあ、どういう店よっていう話なんですけれども、小樽のですね、若鶏の専門店かなの、ナルトさんっていうね、有名なお店があるんですけれども、まあ、食べログとかで検索してください、皆さん。食べログとかで検索してください。多分、すぐ出てくると思うんで、ナルトさんっていうね、その若鶏の半身揚げとかが売ってるね、美味しいお店があるっていう話を聞いてたので、ちょっとここ行ってみようと思って、ここはね、もうあらかじめもう調べて、どこにある、店がどこにあるかっていうのを調べて、まあ、行こうと。絶対この小樽旅の間に行こうと思って、もう早速行ってきました。お昼ご飯がてらにね、行ってきました。で、開いてすぐぐらい、だから11時ここ開店なんだよね、確か。で、開いてすぐぐらいにもう行って、たんですよ。で、まあ、案の定ね、Google 先生であらかじめ調べておいて、で、見ながら行ってたにもかかわらず、案の定道一本間違ってるっていうね、俺が。もうダメじゃんとかって思いながらね。まあ、でも、なんとか、たどり着いてですね、若鶏定食だったかな。値段がね、確かね、ランチタイム以外は1100円なんだけど、ちょうど11時でランチタイムだったんで、1000円で、食べれました。はい。で、ま、これがね、めちゃめちゃね、でかいのよ。若鶏が。めちゃめちゃでかくて、しかも丸ごと揚げてるのね。丸ごと揚げてるから、もう、でかいし、ね、どっから食べればいいのっていうね、感じ。うん。もうこれ、どっからかぶりついたらいいんですかみたいな感じだったんですけど、でも皮はね、すごいパリッパリで、で、中はすっごいね、ジューシーだったんですよ。だからめちゃめちゃうまかったね。やっぱり噂通りでした。すごく美味しかったです。うん。そうそうそうそう。めちゃめちゃ美味しかったですね。ぜひ、小樽に行った際は皆さんも、食べに行ってください。場所はね、小樽駅を出て、まあ、大通りっていうか、その、大きい通りをちょっと歩いて、二つぐらいかな歩いて、ツーブロックぐらい歩いて、曲がっ ちょっと路地入ったところぐらいにある、なんか商店街みたいなね、あの通りがあったんですけども、そこのちょっとあの脇にあるね、お店でした。はい。まあ場所は皆さん調べてください。詳しい住所はね、ちょっと今覚えてないので、あの、調べて、あの、行ってみてください。で、まあ、そんなんで、あの、食べたかったお昼ご飯を無事に食べることができて、さあ、そっからどうしようということで、まあ、とりあえず、小樽に来たから、小樽運河行っとくかっていうノリで、小樽運河に行ってきました。うん。で、この日、すっごい天気良くて、あの、もうね、もう何、何スカイブルーみたいなね、お空が。で、ちょうどね、いい感じのね、景色でしたね。まあ、でも、平日、平日ですよ、もう、真平日ですけども、ね。めちゃめちゃね、人いましたね。うん。で、特にあの、修学旅行生ですかがいてね、多分高校生なんじゃないかなっていう人だったりとか、あ、これ中学生だなと思って、絶対俺の住んでる地元あたりから来ただろうと思われるような、人とかもね、いまして。うんうんうん。まあ、修学旅行生でも にぎわってましたね。うん。なんかもう修学旅行風的なノリでね、みんな、キャーとかつってね、何やねーとかつって、何お前写真撮ってんのとかっていう会話が聞こえてきてね、もうクスクス笑いながらね、うわ、ほんと修学旅行生だなーとかって思いながら、うん、制服着てたんで一発で分かりました。し、あとね、私服で歩いてた学校もあったんだけど、あ、明らかに修学旅行生じゃんっていう、その空気感が分かるじゃん、なんだろう。ね。だから、あー、あいつ絶対修学旅行生だなとかって思いながら、見てましたね。はい。なこともありましたね。うん。そんな感じですかね。そうそうそう。めちゃめちゃ天気が良くてね。そんな感じで修学旅行生でもたくさん群がってました。うん。イチャイチャして。カップルとかでもイチャイチャしててね。ほんとね、殴り飛ばそうかと思いましたけれどもね。そこはやはり理性を抑えてね。うん。一人旅なんで、ちびね。ダラダラと旅をしてきました。うん。で、その後は、まあ、あんまりその辺からあんまり動いてないんだよね。うん。で、まあ、メルヘン交差点って言ってわかりますかね？あれあれあれ、北市ガラスとか、六花亭とかさ、北家老とか、お店があるあのあたり？あのあたりを、ブラブラしてました。まあ、修学旅行では結構みんなよくあそこら辺行きますよね。あの辺にバス停もあるしね。うん。だから、あの辺で、結構ブラブラ、ブラブラと、旅をしてまして、まあ、そこではですね、まあ、写真も何枚か撮ったりとかもしたんですけれども、まあ、一つずつ買ったものを言うか、まず最初に、どこに行ったんだ？まあ、いろいろぐるーってまず一回お店一通り見て、それからちょっと買いに行こうと思ったんですけども、まず最初には、北市ガラスに、それこそ行ってきて、まあ、ガラス製品売っているお店なんですけど、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけども、まあ、なんて言ったんだろう、アウトレットのお店に行ってきました。うん。めちゃめちゃ安いんだよね。正規の値段からかなり値引きされてて、で、別にこれ、いや、正規、アウトレットだからって言って別に、違法で売ってるわけじゃなくて、ちゃんとした、北市ガラスの、正規のアウトレットのお店っていうのがあって、なんていうの、生産が中心になった、ものとか、あと、ちょっと訳あり的なね、別に欠けたりとか、別になんか、色が明らかにおかしいとか、形が、かなり歪だとかっていうことはないんだけれども、まあ、試作品っていうか、まだ製品化してない商品とかも結構売ってたりとかもするようなお店で、かなりちょっと、マニアックなね、僕好みの感じでしたけれども、行ってきまして、僕もね、そのお店で何個か買ってきたんですよ、ガラス製品実は。ね、知ってる人は知ってると思いますけど、僕んちガラスとかさ、ガラスっていうか、ガラスも含めてだけど、皿とかが明らかに少ないのね、俺んち。もう、皿とかね、そう、明らかに少ないけど、料理するときね、必ずもう、この皿しかないよねっていう感じで、もう明らかに、この料理にこの皿使うのっていう感じになっちゃったりするのね、いつも。だから、ちょっと何個か買って、うちで使おうと思って、安いの買ってきました。で、一つはね、コップなんですよ。今手元にあるんだけど、このコップはですね、色が変わるんですよ。太陽に当てるのと、蛍光灯に当てるのとで、色が変わるっていうね、ガラスで。で、今、これ太陽に当ててる。一応外の光に当ててるんで、紫色ですけど、これね、蛍光灯、夜になって蛍光灯つけたら、何色だっけ？水色に変わるんだよね。そうそう。っていうみたいなコップで、かなりこれ人気のある コップみたいだったんですけども、すごい今お気に入りで使ってます。麦茶とか入れて今飲んでます、普通に。うん。で、あともう一つ、普通に小皿、サラダとか、あと、なんかちょっとヨーグルト入れたりとか、っていうできるように、ちょっと小皿を一枚買って、来ましたね。これも、これはあれかな、試作品かなんかかな、きっと。うん。まだ、本製品としては売ってないんだけどっていう品でしたね。で、二つ合わせて1100円とかそんなもんだったんで、めちゃめちゃ安いでしょ。ね、期待値ガラスだよ。あの期待値ガラス。めちゃめちゃ安かったですね。うん。そうそう。で、二つ買ってきてきましたね。で、買うときにね、そう、カラーデイズ若アイコンの、最近リニューアルしたね。あのアイコンのあの帽子をかぶって行ったんだけど、まあ、てか、暑かったからね、帽子かぶって正解だったとは思うんだけど、あの帽子かぶって行って、で、まあ、ね、ブラって買ったんだけど、買うときに、飛行機に乗って戻られますかって言われて、え、飛行機みたいな。俺、隣町、札幌から来たでと。俺、思わずここの中で突っ込んですけど、いや、使いません、使いません、つって。飛行機に乗ったらね、飛行機に乗るのはね、飛行機に乗るっつったら、あれ、確か発送してくれんだよね。割れちゃったりとか困るからね、機内持ち込みとかもあるけれども、ね、割れちゃったら、あれだから、発送してくれるっていうのもあるんだけど、まあ、普通に札幌ですからね、普通に手持ちで帰りますんで、ね、JR で来たんで、普通にね、手で持って帰りますんで、いや、大丈夫ですっていう感じでしたね。うん。だから多分、道外から来てる人とか結構いるんだろうね。うん。あれですね、僕は そういう意味ではあれだね、修学旅行生には見られなかった。あー、でもあれか、道外から来てる修学旅行生とも見受けられるか。あー、でも、格好がでも修学旅行生じゃないからね、私服だったけど、普通に。なんかあんまりそんな修学旅行生感は出してなかったそうです。土産校の空気を出してたつもりだったんですけどね。まあいいでしょう。期待値ガラスのアウトレットの製品を買いました。で、あとはですね、何買ったかな。あ、そうそう。北太郎にね、行ってきました。お菓子屋さんね、今有名なお菓子屋さんですけれども。で、まあね。まあ、北太郎なんて、まあ、ぶっちゃけだし、もう、札幌でも普通に買えるわけですよ、そこら辺も。すぐそこの駅とかでも買えるわけですよ。ね？下手したらその辺のスーパーでも売ってるからね。北太郎とか普通に売ってるから、まあ、なんでわざわざ北太郎のね、小樽の本店に行ったかっていうと、小樽、そう、これ知らなかったの、行って気づいたんだけど、あ、そんななんだと思って、ちょっと北太郎でもお菓子買ったんですけどね、実は。小樽限定の、小樽の北太郎でしか本店でしか売っていない、アップルパイっていうのがあるらしいのね。てか、言って気づいたんだけど、あ、そんななんだと思って。で、これがね、めちゃめちゃうまい。このアップルパイめちゃめちゃうまい。小樽の北から行った時はね、ぜひ買っていただきたいですけども、アップルパイがね、めちゃめちゃうまい。生地もね、ちゃんとリンゴの風味っていうか、リンゴ、果汁みたいなのがちょっと入ってたりとか、あと上にリンゴの煮詰めたやつが乗ってたりとかして、めちゃめちゃうまかった。ぜひ小樽行った際は買ってください。多分千何本です。忘れました。もう値段もう忘れてます。そう、もうこれね、一人でね、パクパク食ってたらね、もう一日でなくなりました。めちゃめちゃ早かったね。そう、何日かで持つぐらいかなと思ってたら、まあ、こんな一気に食わんだなと思ってたら、もう案の定一日で終わったっていうね。そうそう、リンゴのアップルパイ買ってきたりとか、あとは、おかきね、おかき。もう僕好きなんですよ、北からのおかき。もうね、そう、もうたまに食べたくなるんだよ、無性に。そう、スーパー、その辺のスーパーにも置いてあるけど、たまに無性に食いたくなる、北からのおかきね。そう、僕はね、昆布醤油味が好きです、ちなみに。はい。昆布醤油味が好きですね。結構ポピュラーですけどね。はい。なんか、エビとかもあったよね。あそこに。いや、ちょっと今度違う味も買ってみたいと思います。うん。おかきとアップルパイを買いました。そう。結構ね、旅行っぽいことしてるでしょ？ね。で、まあ、そんなんだったりとか。あとはですね、そう、あの辺行った時に絶対俺買う、濡れせんべいっていうか、濡れおかきというか、どっちなんでしょうね。なんか、おかきっぽいんだけどね。でもね、製品名としてはせんべいでなってるから、まあ、せんべいなんでしょうね。ね、串に刺さってるんですけれども、濡れおかきっていう製品が売ってんですよ。北からの、向かいの道路側の、ちょっと斜め行ったところにある、これね、ほんと現地行かないとわかんないんだけど、ちょっと向かい、北から、 カロのお店の反対側の道路の斜め向かいぐらいのところにあるちっちゃいお店なんだけど、あの、濡れおかきを売ってる、あの、おせんべいがね、たくさん売ってあるお店があって、そこもね、あの、濡れおかきを買いました。で、まあ、現地で食いました。あのね、ここに、あの辺行ったらもう絶対俺そこ買いに行くって決めてんですよ、もう、ね、うん。あのね、そう、濡れ醤油おかきせんべいみたいなやつを買って、まあ、串に刺さって、本当にね、焼き、なんかね、写真で見てたら本当に焼き鳥っぽいのね。焼き鳥っぽい感じになってんだけど、あの、おかきっていうか、せんべいかな、せんべいなんですけれども、あのね、めちゃめちゃこれがね、うまいの、これね。ぜひ皆さん食ってみてください、小樽に行った際は。まあ、小樽じゃなくても売ってるような気がするんだけどね、俺なんとなく。ここ限定じゃないような気がするんだけど、あんまり見ないからね、そういう濡れせんべいとか濡れおかきとかっていうのはあんまり見ないから、多分、わかんないけど、俺はここのお店しか知らないんだよね。もし、あの、札幌市内で濡れせんべいとか濡れおかきとか買えるお店は知ってたら、俺で教えてください。まあ、そもそも何っていうの、なんかね、せんべいにめちゃめちゃタレが塗ってあるの。まあ、めちゃめちゃってことでも、全然めちゃめちゃってことでもないんだけど、なんかね、せんべいって普通パリっていうかさ、こう、してるじゃない？で、なんかしけっちゃうとさ、なんかふにゃってなるじゃない？で、そのふにゃとはまた違うんだけれども、あのなんかしっとりしてるせんべいって言ったらいいのかな？もうこれね、食ってみないと本当にね、わかんないんだよね。これ食わないとわかんないと思うんだけど、まあ、イメージとしてはしっとりしてるせんべい。だけど、しけってるわけではない。うん、しけってるわけじゃなくて、全然普通にうまいんだけど、ちょっと湿ってるせんべいって言ったらいいのかな？いやー、これ、湿ってるせんべいって言ったらなんか、明らかにまずいじゃんとかって思うかもしんないけど、いや、違うの。あのね、しけってるとか、そっちのね、なんか、そういうまずい方向には進化してないから大丈夫です。あのね、そうそう、めちゃめちゃうまいんですよ。そう、わざとそうしてるんだよね。あの、まあ、食ってみてください。うん。別にまずいわけじゃないですから、なんか、何これ、しけてんじゃんとは思いませんから、全然普通に。うん、しけってるとは違うんだよね。なんて言ったらいいんだろう、わかんないけど。あの、独特の、なんか、食感がね、た、美味しいですけどね。とか。あと、何話してないかな？あと、何話してない？なんか、食い物の話しかしてないよね。いや、だって、実際食ってばっかりだもん、実際、今回の旅。めちゃめちゃ食ってばっかりだったもんね。あとはね、ああ、そうそう、構えね、構え。かまぼこ屋さんね、構えの本店に行ってきまして、まあ、パンロールね、有名なパンロールだけを買ってきました。パンロール、またかまぼこの話かっていう話だけど、この間もあの、実家から帰ってきた時にお話したり、かまぼこの話したけど、まあ、構え、また別の店だからね、うん。あの、パンロール買ってきました。初めて食ったけど、うまいね、あれね。うん、うまいね。うん、家に帰ってきたから食いましたけどね。うん、その場で食えばよかった。今思えばその場で食えばよかった。うん。パンロールだけ買ってきましたね。うん、でね、工場見学とかもやってるらしいんだけど、俺の行った日は運悪く工場が休みの日だった。だから工場で作ってる過程とかね、見学できるブースあったんだけど見れませんでした。残念。ほんとめちゃめちゃ残念でした。行ったのにとかって思いながらね。この辺はあのあれですよね。事前の調査不足ですよね。だったりとかしましたね。うん。まあ、そんなとっかな。うん。あとはね、歩いてブラブラ行きながら、あの、写真をあちこちで撮ったりしながら、ゆっくり駅の方に帰ってきました。うん。まあね、もうちょいゆっくりしてもいいかなと思ったんだけど、まあ、俺の体力的にもね、結構ね、あの、限界が近づいて、もう歩きっぱなしだから、もうめちゃめちゃ足が痛いんだね。普段運動不足だから。うん。もう、結構めちゃめちゃ歩くんだね、結構ね。もう何回か往復したりとかもしたから、もう足が痛くてもう座りたいと思ってね。なんで。まあ、もうちょいね、本当はゆっくりしてもよかったかなと思って、食ってばっかだろうっていう話なんだけど。うん。あの、美術館とか見に行ったんですよ。あの、北一のね。あの、なんとか美術館。もう名前はもう忘れてるけど、最悪ですけどね。そうそうそう。あの、もう見に行ったりとかもしたんですけれどもね。うん。そんなんで、ちょっとね、いろいろ見てはきたんですけれどもね。まあ、最終的には食ってばっかりの旅だったなっていう、ね、最後の感想ですけどね。うん。で、ですね、まあ、そんな感じで、小樽の一人旅行ってきました。で、で、この時に撮った写真を、実はあの、公開してます。あの、waka16.com でもう公開してる。してる。あの、公開してます。あの、waka16.com のアルバム写真っていうコーナーがあるんですけど、そこをクリックしていただくと、2011年のところに、一番下にですね、小樽を歩くって書いてるので、そこをクリックしていただくと、まあ、小樽の写真がね、あの、ザーって出てきますので、ぜひね、あの、このポッドキャストも今更もう、すぐ終わるけど、あの、 もうね、この写真、あ、これを聞きながらね、多分写真見ていただくと、ああ、そうだったのねっていうのが結構わかります。てか今僕もね、その写真を見ながら、ちょっと喋ったので、ぜひ写真をね、見て、あ、若い言ってたのこれだなっていうのはね、だいたいわかると思うので、見ていただければと思います。ちょっとね、この実は写真、デジカメで撮ったやつと iPhone で撮ったやつがね、結構ごちゃ混ぜにしてあるので、ちょっとこれ絶対 iPhone で撮ったなっていう画質をね、クリックで拡大したら、まあわかると思うんですけどね、うん。そうそうそう、なんか食べ物の写真ばっかりね、気もしなくもないですけれども、結構綺麗なね、写真とかもあるので、ぜひ、見てください。で、そうだ、余談として言っとこう。小樽に行ってきてて、絵はがきをね、またかよまたかよって話で、絵はがきをね、買ってきました。これ欲しい人いる？欲しい人いたら、送りますよ。3枚あります。小樽運河のね、絵はがきです。で、あ、全部小樽運河の絵はがきなんですけど、3枚手元に今あります。で、欲しいという、ね、言うはですね、メールください。メールフォームとか作っとくか、また、よさこい。てか、よさこいもういい加減終わろう、あれ。もう、よさこい終わろう、もう、だってもう、何ヶ月、3ヶ月くらい経ってももういいだろう。ね、もういいだろう、小樽。よさこいはもう、多分、応募者いないと思って、判断して、もう感謝祭で、投げ売りしますので。まあ、欲しいという人はね、言ってください、よさこいの方はね。で、今からですね、絵はがきプレゼントを、小樽に切り替えます。で、欲しい人は、目安箱のところに、まあ、これあげる頃にはもう、作っております。小樽運河絵はがきプレゼントみたいなの書いておくので、それクリックして応募してください。よさこいの時と全く同じです。うん。で、メールでも別に受け付けてますよ。絵はがき欲しいですと言ってくれれば、OKOK いたしますので。はい。で、どうしようかな。めんどくさいんで、あーでもいっか。とりあえず欲しいという方は目安箱で挙手してください。で、一つ注意なんだけど、応募するときにメールアドレスを書く欄があるんですけども、それ、連絡がつくメールアドレスにしてください。もう放置してるメールアドレスとかに設定しないでね。それやると連絡、もうめちゃめちゃ大変だから、よさこい騒乱の時に、めちゃめちゃ苦労したんで、連絡がつく、例えば携帯、できれば携帯とか、まあ、でもパソコンね、毎日メール見ますとか、2日か3日ぐらいに1回は見ますっていう人はパソコンでもいいんですけど、まあ、1年くらい放置してるメールアドレスとかを入力されても、そこ宛てに送るから、確認できないじゃない、それだと。なんで、確認できるメールアドレスを、書いてください。うん、別に携帯じゃなくてもいいです。てかね、むしろ携帯じゃない方がいいと思うんだよね、できれば。できればパソコンとかのアドレスで、しかも、確認できるような、アドレスにしてください。で、今回は、応募してからすぐに、僕、メール送ります。締め切りとか特に設けません。まあ、なくなり次第終了みたいな感じで、うん。で、今回は応募していただいたらすぐ僕の方で、住所教えてくださいっていうメールを送るので、返してください。はい。で、過去に応募した人の、住所とか持ってるんですけど、ちょっと一応ね、規定上は、ちょっと削除しなきゃなんなくて、まあ、削除してる分ももうあるんだけど、明らかに身内でもう知ってるだろっていう人は、まあ、場合によっては送んなくてもいい旨のメールを書くかもしれません。うん。めんどくさいでしょ？だって実際、いちいち。まあ、一応規定上はね、やんないといけないんだけど、一応毎回書いてもらうことになってんだけどね。規定上は。うん。だけど、めんどくさいじゃん、ぶっちゃけ。うん。だから、ちょっと、そこら辺は要所要所で、個別にケースバイケースで対応します。はい。ぜひ、オタルンガの絵はがき欲しい人、挙手してください。過去にね、それこそよさこいに応募した人も、まあ、もらって、よさこいね、もう多分もう大多数の人はもうもらって、応募した人はもうほぼ全員もう渡ってると思うんですけれども、よさこい応募したんだけれども、オタルンガのやつも欲しいというね、人は、まあ、多分いるかもしれませんけれども、全然応募 OK です。もう、お一人様何回応募でも可能ですね。もう、いっそのこと一人で2枚ぐらい募集しても、それだとあと1枚しかなくなるんだけど、ちょっとね、今回はね、3枚だけです。ちょっとよさこいの時を考えるとね、もうちょい枚数あった方がいいかなとも思ったんだけど、ね、まあ、いいかなっていう、予算的にね、ちょっとね、あんまり買えなかったんでね、食いすぎたせいで、俺がね、食いすぎたせいで、あんまり買えなかったので、3枚しかちょっと買わなかったんですけれども、欲しいという方は、ぜひ、挙手してくれて、すいません、もう、札幌にもちろん帰ってきてね、小樽の化身じゃないことは、ちょっと勘弁してください。僕の超地元のね、札幌の、化身がつきますけど、そこは、ご了承ください。あと、切手とかね、なんか、変な、切手とか使ってたらごめんなさい。許して。うん。うちに余ってる切手使いますんで。はい。 なんで、欲しい人はぜひ、挙手してくださいね。はい、お待ちしております。ツイッターとかでも、別にいいっすよ。うん。ただ、ツイッターだと連絡するのがめんどくさいんで、できれば、目安箱とか、メール、info@若い記録.com宛てに送っていただけると、個人的には嬉しい。うん。でも、別にツイッターでも OK です。はい。はい。ダイレクトメールで送ってくださいね。はい。そんなんで、ちょっと、また絵はがき。またトップページの方差し替えておきますんで。今度、オタル運河のやつに差し替えておくんで。ぜひ、皆さん応募してください。オタル運河の絵はがきプレゼント。で、もしかしたら、他の番組の、近くにまた他の番組に出る予定なんですよ。もしかしたら、そっちに、カラーディーズとしてプレゼントとして持っていくこともあるかもしれない。うん。だから、ちょっと、できれば欲しい人は早めに、送ってください。お願いします。はい。で、締め切りは特に設けませんと。はい。の感じで、おたる話ね、ちょっと夏休みのね、最後の週におたる行ってきたっていう話しましたけれどもですね。まあ、楽しかったです、すごくね。一人旅ってやっぱいいね。うん。のんびりできますね。時間を忘れ、まあ、でも時間は実際忘れてなかったな、この時も。あと何分逃げれるんだろう、おたるにとかって見ながら行ってたんで、正直ちょっと時間に追われてた感はあるんだけども、まあでも結構のんびりできましたね。一人で行くとやっぱりちょっと気楽ですね。うん、別に、ね、友達に連れ添ってみたいな感じでもないから、行きたいとこ行けるからね、すごいいいですね。まあちょっとまたね、おたるには、また来年行ければいいな。ちょっと冬行くのはちょっと辛いだろう、俺的に。うん、辛いので、また、ね、まあ、冬に行くのもいいかもしれない。冬の小樽運河とかなかなかセンスいい感じもしなくもないですよね。まあ、ちょっとまた、ね、見て、時期を見ていこうかなと思います。はい。ということで、エンディングに行きましょうかね。今日は、はい、この辺で、じゃあエンディング行きまーす。というわけでエンディングでございますけれどもですね、まあそんな感じで今回はですね、夏休みおたるに行ってきた話をしましたけれども、次回はこのおたるの旅の後、この日すぐね、午後お食事会がね、友達と会ったっていう話があったんですけど、それをします。その話をしましょう。で、その話もするんだけれども、夏休みの総括の反省会を行いたいと思います。ちょっと遅いですけど、もうね、夏休み終わってもうすぐ一週間。まあまあ、まだ一週間は経ってないけども。まあ、ちょっと夏休みも終わったので、ちょっと夏休み反省の、ちょっと最初から振り返って、ここ一ヶ月半くらい、何をしてたとかをね、ちょっと振り返りつつ、後悔しつつ、ね、もっと遊べばよかったとかって、ね、思いつつ、じゃあそう、夏休みが始まる前に、実は夏休み中にやりたいことみたいなのね、紙に書いてあるんですよ。で、それ見ながらね、次回は、ちょっと、反省を、会をね、ちょっとしようと思います。はい。うん。で、その中で、この、おたるの旅の後に行ったお食事会で何があったかっていうね、悲惨な話を、ね、しようと思います。はい。なんで、ぜひね、次回もお聞きください。っていうかね、ネタが溜まりすぎてね、まずね、後期もう始まったじゃない。だから後期が始まって、ちょっと今学校でどういう様子かっていうお話もしたいし、あと、まあ、ちょっと、カラーディーズ絡みでお知らせしなきゃいけないこともあるし、ポッドキャストの RSS が変更を間もなくしちゃうよっていうお知らせもしなきゃなんないということで、かなりネタが溜まってるので、でもしばらくまだね、更新頻度は多分週1にはまだ戻れないと思う。まだ2日に1回とか、1日おきにとかっていう更新頻度かな、まだ多分ね。うん。そうそう、そうそうそう。ダラキャスのね、ダラキャス、お聞きいただいた皆さん、ありがとうございました。うん。9月18日に開催された生放送にお付き合いいただいた皆さん、ありがとうございました。このダラキャスについても、反省会を開きたいと思ってるのね、また、後で。で、まあ、だから、そんな感じで話したいことがたくさんあるのね。うん。なんで、ちょっとまた、まだね、ちょっと更新頻度は劣らないかなって。まあ、まだちょっと連休続くしね、まあ、溜め撮りできるかなと思いますので、はい。ちょっとまだ更新頻度はまだ夏休みペースのまんま行くと思いますので、ぜひこの後お付き合い、この後もね、まだまだお付き合いいただければと思います。ということで、次回は夏休みの反省会をお送りしたいと思います。はい。ということでね、まだまだ全然ネタに尽きないところですが、今日はこの辺で、そうそうね、終わっておこうかなと思います。はい。では皆さん、これから僕は学校にまた行きます。 それではカラーディーズパーソナリティの若でした。それでは皆様また次回までお元気で、さよなら。